ラブ&レッド。さあ、この時間スタジオにお招きしたのは今週が2回目となります、大阪府立大学佐保美奈子先生です。今週もよろしくお願いします。さあ先生、先週はですね、まあ、これまでの経歴だったりとか取り組みについていろいろお伺いしたんですけれども、まあいろんなことを経験された中で、これは正直ちょっと辛かったなとか、でもこれはすっごく嬉しかったなっていうことはありますか？
そうですね、やっぱり臨床の中で辛かったことはやっぱり赤ちゃんが亡くなったり、うん、お母さんが亡くなったりっていう場面では本当に一緒に泣いたりもしましたけれども、うん、でも今はあんまり辛かったことってなくって、うん、っていうかあんまりなかったかもしれないです。
本当ですか？じゃあ逆に嬉しかったことは、は
い、嬉しかったことはそうですね、今の特に研究のフィールドっていうのが、うん、臨床とかあと高等学校が多いんですけれども、
はい、
でもやっぱり手伝ってくださる方とかもう本当に心よく喜んで協力してくださる方がもう本当に多いので、うん、それは本当に感謝ですし、特に在学生、それから同僚ですね、そして卒業生なんかももう本当に喜んで手伝ってくれてるので、私お仕事できてるかなっていうふうに思うので、うん、その度にやっぱり嬉しいです。
その生徒さんたちもね、いなかったら今の授業もできてないっておっしゃってましたもんね。
そうなんです。であとは出前講義に出かけた高校生であるとか、うん、あとエイズの研修で受講生の方たちが本当に笑顔で帰っていかれるのを見ると、もう本当にやりがいがあるし、うん、こういう研究に関われてることをありがたいなっていうふうに思ってます。
その時の皆さんの反応はどうでしたか？なんかこういうことを言ってもらえたとか。
そうですね、やっぱ講義とか研修に関しては初めて本当のことを知ったとか、うんうん、あとは楽しかったって言ってくださるので、うん、そして周りの人にもこう勧めたいって言ってくださるので、まあ、次も頑張ろうって感じです、う
ん、そこで止まらずに、うん、どの先にね伝えていってもらうっていうのが大事ですよね。
そ
うですね。
そしてまた口伝えで私のところにも出前講義に来てほしいとか、うん、研修また受けたいって言ってくださるのでね、うん、そういう方がいらっしゃる間はずっと続けたいなっていうふうに思ってます。
やっぱり反応あると嬉しいですね。
そうですね、やっぱ笑顔が一番本当に嬉しいです、
うん、ちょっと佐保先生とうちの番組でもねコラボの出前授業したいですよね。
ぜひ
その時はいいですか？
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、これはもう予定を空けておかないと。そして大学生と高校生とでは、うん、その性に関してだったりとか性感染症について、うん、やっぱりギャップってありますか？
そうですね、むしろ高校生までは、うん、学習指導要領の中で性感染症とかエイズに関してもちゃんと何時間というふうに決められたものがあるんですけれども、うん、大学生になるともう看護とか医療以外のところでは性教育って全くないので、うん、むしろ高校卒業以降の方たちへの性教育っていうところがすごく課題になってきてるんじゃないかなと思います。実際にセックスデビューするのはもう大学生っていうことがやっぱ多いので、少しずつ高校生も慎重になってきているので、うんうん、大学生になって本当に真剣にお付き合いしたいなっていう時に、うん、もうこのことは絶対伝えたいなっていうふうに性教育に関してですね、
うん、
思っています。
まあ、高校生の時にもしっかり授業はね受けてると思うんですけど、うん、やっぱりこう年数が経つうちに記憶の改ね自然と改ざんされてしまったりとかっていうのがあるので、やっぱり正しい知識を持って大切な人と過ごしてほしいですもんね。
そうなん
です。
それをタイムリーにやっぱり知らなきゃいけないなって思うので、やっぱネットの情報ってすごくやっぱりあやふやだったり間違ってたりもするので、うん、きちんと正しいことを知ってほしいなっていうふうに思っています。
そうですよね。
Go to inspection. Love and Red.
そして HIV AIDS に関して、まあ、佐保先生自身がラジオのリスナーさんに考えてほしいことだったりとか、まあ、行動してほしいことを伝えたいことがあれば教えていただけますか？
そうですね、特に HIV 感染はもう性行為で広がっていくっていうことで、 性行為とかこう性感染って聞いたら、まあ、普通の方はやっぱりギョッとすると思うんですけれども、でもセックスっていうのは大人にとっては本当に大切な日常生活の一部だし、うん、性感染症っていうのもそれはだから大人の生活習慣病って考えていただいたら、うん、予防が大事だし、うん、早期発見が大事っていうことで特別なことではないっていうことをまずやっぱり知っていただきたいかなって思います、
うん、やっぱりセーファーセックス、これをね、うん、しっかり覚っておけばなかなかそういったね性感染症もそうですし、うん、防げるものはたくさんありますもんね。
ありますし、うん、HIV も心配だったら検査を受けていただいて、うん、でもし陽性だったら治療したらいいんです、
うん
うん、だからその辺のところも今は本当に日本の場合はちゃんと支援のことも整っていますので、うん、心配しないで検査も受けていただけたらいいんじゃないかなと思います、
まあ、そういった性の話で生徒さんから相談されることってありますか？
ありますよ。
どういったことがありますか？女性から、例えば、
女性からがやっぱり多いんですけれどもね、うん、先生彼氏が淋病やってんって、
お
どうしようみたいなね、
うんうんうん、でもちゃんと言ってくれたんですね。
そうなんですよね。私はその彼氏ってすごい誠実やなって思うんです、
うん、
普通はもう気まずくなってフェードアウトって多いかなと思うんですけれども、
ね、言わないとか、
うん、もしかしたらそのお付き合いがそこで破綻するかもしれないけれども、うん、でも彼女のことを心配して移ってるんじゃないかなっていうことで、
うんうん、
ちゃんと伝えてくれたわけですから、うん、私はいい彼氏やよっていうふうに言いますね、
うん、そしたらその生徒さんも安心して、
そうですね、そしたら検査を受けて必要やったら治療するっていうことでね、うんうんうん、でその後お付き合い続けるかどうかは2人で話し合って決めたらいいと思うんですけど、うんうん、でもまずは本当に誠実に伝えてくれてありがとうじゃないかなって思います。
私もそう思います。
そうですよね、
なかなかね大切に思ってる人だからこそ言いづらいこともあると思うけど、うん、言わないのが一番ダメかなっていう、
そうですそうです、
思いますからね、うん、いい彼氏さん持ちましたねその先生。
そうなんです。
そして予防するにはやっぱり大切なのはコンドームですよね。
はい、
うん、特にやっぱりその管理医療機器でいかがしいものはないですもんね、
うん、そうなんですよね、うん、なんかやっぱりコンドーム買うって言ったらやっぱこう恥ずかしいってあるかなって思うんですけれども、うん、でも持ってないことの方がちょっとどうなのかなって思いますよね、う
ん、よくありますよね、女性がゴムを持ってたら男性から惹かれるみたいなイメージの問題で、うんうんうん、でもそうじゃなくて、うん、女性だって自分自身を守るために持っててもいいんじゃないかなって私は思うんですよね、うんうん、
持っててほしいし、うん、コンドームの正しい付け方もやっぱり女の子も知っててほしいです、
うんうんうんうん、あと期限とかね、ずっとポッケに入れたよくあるじゃん、男性はよく財布の中にね、
カサカサになりますよね、そうそうそうそう、パラパラになるんです、
ちゃんとチェックをしてほしいですよね。
そうですね、大事なものですよね、うんうんうん、
では最後になりますが HIV エイズについては、まあ、一般の大人も、まあ、大学生高校生も医師看護師もエイズパニック当時の誤ったイメージを、ね、うん、持ってる方がまだまだほとんどっていう話もありましたが、うん、
はい、
正しい情報を得る、これがもうこの番組でもずっと言ってることですけど本当に大切なことですよね。
そうですね、
うん、先生からも何か最後に皆さんに伝えたいことあれば。
そうですよね、講義をする中でエイズになっても死なないんやとか、コンドーム使うことが本当に大事だよねとか、あとはやっぱり信頼できる人と検査を受けてからっていうのももちろん大事だと思うんですけれども、うん、やっぱコンドームなしではセックスしたらあかんねんやとか、検査ちゃんと受けななとかってそういうね感想もやっぱ聞かれるので、まあ、その辺のところは正しい情報を知っていただけたらなって思います、
うん、はい、ありがとうございます。私たちも番組を通じてね、それだけはもう毎回言ってますけど、こうやって酸っぱく言い続けていこうと思います、
はい、
さということで今夜も大阪府立大学佐保美奈子先生を迎えしましたが、来週もご登場いただきます、
はい、
で次回はですね LGBT プラスについてのお考えだったりとか、まあ、今後の展望も教えていただけたらなと思いますので、はい、次週もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。Right knowledge. Right knowledge. Love and Red.